新約聖書361ページコリント人への手紙第2、5章18節から21節。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。主の御言葉は以上であります。今日の箇所のところでは、この和解という言葉が何度も出てくるところであります。和解という言葉は、私たちの、身近なところといいますか、日常的なところでは、あまり聞くことが少ないかもしれません。この、社会の中では和解という言葉は日本語においては、法廷とか裁判に関わる文脈で使われることが多いと思うんですね。ですから和解という言葉には、法律用語だという、イメージもあってですね、ちょっと近寄りがたいといいますか、私たちからは遠いもののように感じられることもあるかもしれません。しかしですね、この和解という言葉が示している内容ですね、内容のことを考えていくと、実に日常的身近なものと言えるのではないでしょうか。私たちが人と関わって生きていく上で欠かせないものと言えます。人間関係の対立や、喧嘩のようなことが起こってしまったとき、和解をする、仲直りをするということは、重要なことであり必要なことだと思います。ただ和解は必要なものですが、実際にはなかなか実現しない、和解ができない、仲直り、関係の修復ができない、そういう現実もあるかと思います。そういうふうに考えていきますと、今度は和解という内容、それは私たちにとって必要なものであったり身近なものなんですけれども、でも本当に深く考えていくと、対立した関係を修復するとか仲直りするということ、この和解という言葉が指し示している内容も、実は社会の中、この世の中では、あまり直視されてない現実もあるのではないかと思います。つまりは対立したり敵対してしまっている関係があまりにも多く、しかも修復することも困難なので、和解とか仲直りするっていうことを、なかなか正面から考えないようにしている、いや考えられない、そういう現実が社会の中、世の中にはあるように思うんですね。しかし和解ということが本当に身近といいますか、あるいは和解について頻繁に語られ考えられている集団があるとすると、それはクリスチャンの集まりであり、教会である、いや教会であってほしいと思います。というのも、聖書は、皆さんも感じておられるように、和解の重要性について、何度も語っているからですね。聖書をお読みになったことがある方は感じていると思います。 この社会とかその他どんな、まあ、コミュニティといいますか世界以上に聖書は私たちに和解の重要性を教えている。それを、まあ、聖書を読んでいくと、まあ、いろんな箇所でこう教えられている、感じていると思うんですね。まあ、例えば主イエス様はその三条の説教のところで、祭壇で捧げ物をするよりも兄弟に恨まれていることを思い出したら兄弟と仲直りをするようにと教えておられます。まあ、他にも主イエス様は兄弟を許すことですね、何度でも許すようにそのことを教えておられますし、今日も共に祈りました主の祈りにおいても互いを許すことが教えられています。ですから聖書を振り返ってみても、まあ、こういうふうにちょっと挙げてみても、和解をする、互いに許すということ、それは本当に重要なこととしていつでも教えられているものですね。ですから聖書から教えられている、聖書を読んでいる私たちは和解すること、仲直りをすること、関係を修復することの重要性をいつも教えられているし意識しているのではないかと思います。いや、少なくとも和解の重要性は御言葉から教えられ意識されているはずだと思うんですね。まあ、どの程度これが本当に実現しているか、まあ、そこはまあいろんな現実があると思うんですけれども、でも和解の重要性が教えられていることは知っているし意識していることだと思います。パウロもまさしくそのようなクリスチャンの一人として、御言葉から教えられている一人として、この和解ということについて、まあ、パウロ自身考えていたのではないかと思います。まあ、前にも何度も触れましたけれども、このパウロとコリント教会はですね、あまり良い関係とは言い難い状態にあったわけですね。まあ、関係がギクシャクしてしまい、まあ、パウロに対する教会の人々の中には不信感もあったわけですね。まあ、そういう意味ではパウロとコリント教会の間には和解を必要としている状態があった、まあ、そういうふうにも言うことができると思うんですね。そのような中でまさにパウロはコリント教会の人々に対して和解ということをこう今日の箇所で語っています。で、この視点も非常に大事なんですけれども、まあ、この視点ちょっと最後にもう一度振り返って考えたいと思いますが、まあ、まずはパウロが和解ということについて、まあ、あるいはクリスチャンがどういう存在なのかということについて今日の箇所で語っているところに目を向けたいと思います。18節ですけれども、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。ここで語っているこれらのことというのは、まあ、パウロがこれまで語ってきたことですけれども、まあ、一番中心にあるのはこの15節から17節に書かれていることですね。キリストがすべての人のために死なれ、キリストのために生きる新しい命が与えられているんだということです。キリストがすべての人のために死なれたので、私たちには全く新しい考え方、全く新しい生き方が与えられている。すべてが新しくされている。まあ、このことですね。まあ、つまりこれらのことというのは、私たちに救いの恵みが与えられているということ。まあ、そういうふうにも言い換えることができると思います。私たちの救いはすべて神から出ているものです。神に起源を持つもの。救いの恵みは神ご自身が計画し、実行し、実現してくださったことです。まあ、そしてパウロはそのような救いの恵みを与えてくださった神がどのようなお方であるかを18節でさらに説明しています。 神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。私たちを救ってくださった神は和解の神であります。キリストによって私たちをご自分と和解させ、さらに和解の務めを与えてくださっているお方です。和解ということがいかに難しいことであるか、これは本当にこの和解ということに取り組んだり向き合ったことがある方はみんな知っていることだと思います。それぞれに経験があることではないかと思います。対立したり敵対したり、あるいは誤解や疑いが、最初は小さな誤解や疑いであったとしても、そういうものが積み重なっていく中で決定的に関係が壊れてしまう、重大に対立してしまう、重大な関係の亀裂が生じてしまう、そのようになってしまうと和解すること、仲直りすること、それは本当に難しいことになっていきます。仮に対立しているお互いが、いや対立していたお互いが、実は双方とも何とかして仲直りしたい、関係を修復したいとお互いがですね、心のどこかで思っていたとしても、本当に深刻に対立してしまうと関係を修復するというのは容易なことではないですね。お互いが仲直りしたいと思っていても本当に難しいことだと思います。そうであるならば、どちらか一方が和解を望まない場合は、もっと難しいことですね、ほぼ不可能と思えることではないかと思います。私たち自身の関係の対立、あるいは破れの経験から考えることができるように、本当にこの和解ということは難しいこと、大きな力や犠牲、そういうものを必要とするものであると思います。そう簡単に願っているだけで実現できるようなものではないですね。私たち人間は神との関係において決定的に対立し敵対する状態に陥っています。これが人の罪ということですけれども、アダムの罪以来、人は神に逆らい、神に敵対する罪の状態に陥っています。神と人とが正常で良好な関係を取り戻すためには、まさに和解が必要ですね。でもそれは私たちに実現できるものではないですね。そのような和解を神ご自身が、キリストによって実現してくださいました。キリストの十字架の血という本当に大きな犠牲を払って、神は私たちをご自分と和解してくださいました。この和解は神ご自身が成し遂げてくださったものであります。ただ私たち人間には、神がキリストにおいて和解を成し遂げてくださったことを知って、それを受け止めていく必要があるんですね。あるいはその和解に実際に生きていくことが必要であります。で、これは人間関係のこう、和解といいますか、関係の修復ということを考えてみても、ある程度想像できることだと思うんですね。二人が対立していて、分かりやすくするために、一人の人、相手には何の過失がなくて、私、自分にだけ、責任があった、過失があったとしますね。で、そんな時に相手の方が、なんと素晴らしいことに、あなたのこと許してあげるよ、許すよ、そういう和解を提案してくれた、いや、許しを差し出してくれたとしますね。 その事実を私は知って受け止めなければ、まあ、本当の関係の修復和解は成立しないですね。進んでいかない。相手の側がいくら許そうと思って許しを差し出していても、私がその許しを本当に受け止めていかなければ和解は進んでいかないんですね。もし私の方が、いやそんな都合の良い話はないはずだ、この人は表面的には優しいことを言ってるけれどもきっと私のことまだ恨んでいるし憎んでいるに違いない、いやどっかで復讐しようというそういう機会を狙っているのではないか、そんなふうにもし私が思って相手の許しを受け入れない、いや受け止めることができなければ和解というのは実現していかないものであると思います。まあ、これ人間同士の関係でちょっと考えてみたことですけれども、まあ、こういうことから分かるように神の和解の事実を本当に私たちが知って受け止めていくっていうことが必要ですね。神の和解の、まあ、土台といいますか基礎はすでにイエス・キリストの十字架において実現されています。でもそれを本当に私たちが知って受け止めていく、受け入れていくことが必要ですね。で、パウロはこの神の和解の事実を伝えていく働き、他の人々が神の和解を受け入れていくようにと促す働き、これを和解の務めと言っているということですね。19節ではパウロはこういうふうにも言い換えています。和解の言葉を私たちに委ねられましたと言うんですね。で、これはイエス・キリストにおいて神がしてくださった和解を伝えていく、受け入れるようにと促していく働き、それが和解の言葉を委ねられているということですし、和解の務めが与えられているということなんだと、そういうふうにパウロは語っています。20節もさらに説明しているところですが、20節見てみると、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います、神と和解させていただきなさい。ここでもパウロはこの与えられている和解の務めということを説明しています。私たちはキリストに代わる施設、まあ、使い、あるいは大使のようなものであるというんですね。キリストの代理人、キリストの代わりに神と和解させていただきなさいと呼びかける働き、これが私たちに与えられている和解の務めということです。で、このことはですね、パウロが自分自身のこと、救われた者としての自分自身の姿をパウロが語ってきた、まあ、これまで語ってきたことと、まあ、共通しているものであると言えると思います。パウロ自身がまず神との和解、神の許しを経験させていただいた。神がキリストの十字架の血潮によって自分の罪を許してくださっている、そのことを、まあ、本当に知らされ、その中に生かされているというわけですね。まあ、そしてパウロは罪許された者として神の和解の事実を教えられ、また経験した者として今度はこの和解を伝える働きが自分には与えられているのだ。自分自身が神との和解を経験したからこそこの和解を他の人々にも伝えていきたい、いや伝えるように私は召されているんだということですね。で、これはですね、パウロの伝道の働きの原動力をここに見ることができると思うんですね。パウロはなぜ福音を伝えるのか、迫害されたり妨害されたり、いや批判されたりする、そういう状況があってもなぜパウロは熱心にイエス・キリストを述べ伝え続けるのか、十字架による罪の許しを伝えるのか、 それはパウロ自身が神との和解を経験し知ったから、イエス・キリストご自身が神との和解を受け入れるようにどれほど自分自身に懇願してくださったか、働きかけてくださったか、それを知ったからですね、パウロ自身が。ですからそれを知った者としてパウロは自分も同じようにキリストに代わってキリストの施設として神との和解を受け入れるように、自分がしていただいたのと同じように他の人々にもこの神との和解を受け入れなさいと願っている、懇願しているということです。21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神が成し遂げてくださったこの和解というのは、本当に力あるもの、意味のあるものです。なぜならこの和解は大きな犠牲が払われているからですね。罪を知らない方が私たちのために罪とされた。罪のないイエス・キリストが罪あるものとして十字架で処罰された。この計り知れない犠牲によって私たちはこの方にあって神の義となることができるんですね。最初に少し人間関係で考えたように、和解にはやはり犠牲がありますね。犠牲が必要です。軽く口約束でもう許してるから大丈夫だよ、それでは本当に和解が進んでいかないですね。大きな犠牲が払われる必要があります。しかしそのような犠牲を払う力は人間にはありません。神はイエス・キリストによってその大きな犠牲を払ってくださった。キリストの十字架の事実こそが神の和解の土台であり確かな根拠であります。これを忘れないようにしておきたいと思うんですね。で、最後に最初に少し言いましたこのパウロのコリント人への手紙という文脈を最後にもう一度ご一緒に考えたいと思います。で、この18節19節でパウロが語っていることは、クリスチャンとはどういう存在なのかというのを語っていることでもあるんですね。あるいはなぜ福音宣教をするのかということを語っているとも言えます。クリスチャンというのはキリストの施設のような存在で、自分自身が和解を経験したものとして他の人にもこの和解を述べ伝えていく、和解を促していく、そういう存在なんですよ、そういうふうにクリスチャンの姿といいますか、あり方をパウロが説明している、そういうものだともいうことができます。でもですね、大切なことはパウロは誰かにクリスチャンの働きってどういうものですかって聞かれて答えてるんじゃないんですね。あるいはパウロは誰かに、あなたはどうしてそんなに熱心にイエス・キリストを述べ伝えてるんですか、そういうことを聞かれて、そういう聞かれたことに答えるために和解の言葉が委ねられてるからなんですよとか、クリスチャンというのはこういう存在なんですよっていうのを、パウロはここで説明しているのではないんですね。どういう文脈だったかというと、パウロは関係がギクシャクしている、自分と和解をする必要があるコリント教会の人々に対してこの内容を語ってるんですね。私たちクリスチャンには和解の務めが委ねられています、そういうふうに語っています。で、これがどういう意味かということなんですけれども、パウロは当然まさしくですね、コリント教会の人々とも和解したい、仲直りしたい、関係を修復したい、そう思っていたと思うんですね。そう思っていたはずです。しかしパウロは和解をするために何か根回しをするとか、相手をおだてるとか、そういう手段を使うことはありませんでした。そういう手段によってこの関係を回復しようとはしなかったんですね。パウロがしたことは何でしょうか。 あるいはパウロは、あなた方はクリスチャンなんだから、信仰者なんだから、こうしなさい。私と和解しなさい。和解を実行しなさい。そういう言い方もしなかったんですね。クリスチャンなんだから、ちゃんと和解しなさいよ。そういう言い方はしませんでした。むしろパウロは自分自身を含めたクリスチャンの本来の姿をここで語っているんですね。神の和解を知らされ、そしてそれを本当に経験させていただいたものとして、他の人たちに神との和解を促し伝えていくのが私です、いや私たちなんだと、そういうふうに語っています。ですからここにはまずはパウロ自身のクリスチャンとしての理解であり決意があると思うんですね。私自身この和解に生きていくものなのだという、そういう決意ですね。そしてそれを単に私と言わずに私たちと言っていて、あなた方もこの和解に生きていきましょうと、パウロは励ましている、そういうものではないかと思います。こういうパウロの姿に本当に私は教えられ励まされるものです。パウロは自分自身が本当にクリスチャンとしての本来の姿に立とうとしている、立っている。そして他の人たちもそういうふうに生きることができるようにと励ましているわけですね。このようなパウロの姿に私自身本当に教えられ生かされていきたいと思いますし、またこの教会としてもこういう生き方に生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え心から感謝いたします。今日も御言葉をもって私たちを教え励まし導いてくださっていることをありがとうございます。教会にとってクリスチャンにとって本当に大切な和解ということについてもう一度教えられ考えることができてありがとうございます。本当に私たち自身があなたの和解を真剣に知り受け止め、またその中に本当に生かされていくことができますように、またあなたの和解に生かされていく中でパウロと同じように和解の務めを、和解の言葉を委ねられて他の方々にもあなたとの和解を述べ伝え、また分かち合っていくことができるようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。